スカッツさん。
フーチャンピオン。
スカッツさん。
はい、こんにちは。
何ですか、今のは。
アマゾンプロダクツ遊びのラジオの古川さんに彼女ができたらしいんですよ。
え？
おめでとうございます。
ふざけんなよ。
なんで？なんかね、
ふざけんなよ、あいつ。抜け駆けですか。え？
そうらしいんですよ。
フーチャンピオンは、
いやだから、
僕たちモッサリボーイズの仲間じゃなかったんですか？
で、今それに敬意を表して、今日は緊急放送じゃないですか。
あ、違いますよ。
違いますか。確かに
今日は緊急放送なんですけども、はいはいはい、筆川の旦那に彼女ができたかどうかは一切関係なく、うん、まああるね、これから話しますけど、はいね、まあちょっと、至急緊急に集まって、いただいたということですからね。ラジオスタッフが
忙しい中、
招集かけて、はい、もうみんなに3連休の最中。
はい、そうなんですよ、ね。
はい。まあ僕と菅田さんだけですけど、逆に、はい、嫁とかを追い出してるんで、うん、逆に招集の逆ですよ。うちの妻がいるとうるさいからガタガタ。
うちも多分まだ寝てると思うんですけど、うん、
洗い物とかすごいうるさいから、ちょっと出てってって出してるからね。はい、まあ、
ええ、おめでとうございます、本当。
なんかね、ラジオ聞きましたけどね。
聞きました、ラジオ。
うん、彼女のくだりだけ聞いた。
そう、彼女のくだりは、もうなんか、良かったよね。なんか本当のラジオみたいだったよね。こう、皆さんにここで一つ報告があります、みたいな。よくあるじゃん、このラジオとかで、
芸能人気取りでね。芸能人気取りでね。
やめてください。おちゃらけてるラジオが CM 開けた途端にね、うん、急に、あ、ここでね、まあ、みんなもちょっとツイッターとか SNS で分かってると思うんだけど、一応僕の口からみたいな、そういう感じのノリで、
女性セブン、一部女性誌で報道されている
そうそうそう、
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、
う
ん、みたいな、
そういう感じで、おお、なんか、かっこいいな、
芸能人気取りで、
いや、やめてください、
悪口じゃないですよ、はい、芸能人、ラジオパーソナリティ気取りで、
いや、でもね、本当、良かったと思います、
いや、うん、まあ、もちろん知ってたんですよ、だから、このラジオで発表しようと思ってたんですけど、
うん、あ、そうなんですか、
ちょっと一歩遅れちゃいましたね。
あのね、
ちょうどあの後すぐに収録だったから、うん、そこで発表しようと思ったんですよ。
あ、そうだったんですね。
世界最速で、このラジオで報告しようと思ったんですけど、もちろん本人には一切許可取ってませんよ、
はい、うんうん。うちの嫁は早速、この人じゃないかって、なんか、
あ、もう特定しました
で。
ネットストーキング、改め、
ツイート探偵。
してました
ね、はい。
はい、え、ちゃんと特定できるもんなんですか？
いや、僕ほら実際にどんな方か存じ上げないんで、うん、当たってるかどうかわかんないんですけど、
この人、僕はね、誰か
この人この日誰かが一緒っていう、
はい、隠し撮りした写真とかを見せてもらった
んですかね、うんうん、あ、そうなんです
ね、はい、だから本人たち、うん、Amazon プロダクツの人たちからは一切何にも聞いてないんですけど、うん、周りのね密偵たちが、はい、旦那っつって、
あ、
ゲヘゲヘっつって
ご中心
情報屋が、
はい、
小敷みたいなやつらがね、う
んうん、いやでも良かったですね、本当ね、末永くお幸せに、
いやいや、まあどうせすぐ別れるでしょ、
やめてくださいよ、本当に
ちょっと匂わせたりしてたもんね、
何
やそこはまた芸能人気取りっぽいさちょっと女の子っぽいっていうか、は
い、
うん、
いやでも
しかもちょっと面が減らってる女の子っぽい匂わせ方してたもんね、
そうですか、
筆川さんが引っ越しがとか、
ああそうおっしゃってましたね、
はい、だまあ僕はあの時点で、まあ、うん、まあ面ヘラチェッカーですからはいはい、こういうことする人いるよねって、
はい、
匂わせてる人いるよねって、うん、僕はちゃんと気づいてましたけどね、
ああそうですか、僕全然あれだったんで、はい、ね、分かんなかったんで本当びっくりしました、パチンコしながらびっくりしました、っていう話
なんですか、可愛いんですか、
いや、
何その反応は、
いや僕もほらどんな方か分かんないんで、うん、
一応このラジオも聞いてるらしいんで、
なんからしいですよね、なんか、
何ですかその口を濁すような、ありがとうございます、だって、
いや、知ってるでしょ、お綺麗な方じゃないですか、僕はほらその僕の嫁さんが、
僕は見たことないから写真
すらこの人じゃないかっていうのを、うん、見せてくれて、ああそうなんだねって、
で顔は見てるわけでしょ、
ね、顔じゃないと思います、多分服とか筆川さんとの距離とかそういうのでツイート探偵は見てる
、まあ、赤の他人の可能性もありますけど
可能性もありますね、うん、
うん、あの古本屋の人かもしれないしね、
何ですか古本屋の人って、
古書死んだ、
はいはいはい、はい、よくツイートに僕流れてくる方ですよ、
よくイベントに来てますよね、
あそうなんですか、
それと間違え、その方と間違えてる、
あ、その可能性もあります
よね。危険もありますよね。うん、
まあでも本当に。
多分ね、うん、ちょっと服装とか似てる感じだと思うんです
よ。系統が。
僕は写真、あの、服装の写真とか見てますから、
うんうんうん、
顔は写ってないんで。うん、
はい、あ、まあ、でもね、本当、いいじゃないですか。
全然良くないじゃないですか。だってもうそろそろ童貞卒業するってことでしょ。
まあね、あ
の筆川さんが、
それやめてくださいよ、本当。そんなことないでしょ。
その気取り具合だと冗談じゃ済まなくなるんですけど、
いやいや、
その新しい突っ込み方ですよね。その俺が冗談で言ってるのに冗談で済まなくさせるっていう。
そんなことないですよ。はい、分かってます。はい。うん、まあでも本当長らくお幸せに。
いやいや、すぐわかるでしょ。
いや、でも、僕、いつも僕、アマプロも全部聞いてますんで。なんかね、うん、後半の方に僕の話題出したりするんですよ。
ああ、なるほど。
ここら辺だともう、菅田さん聞いてないかな、みたいな。
例えばどんな、例えばどんな。
いや、なんかでも、その、やっぱ彼女さんが、なんか、トウモロコシの会のラジオも聞いていて、どの方の、で、菅田さんの話をするみたいなこと。そんな話をしてたりしてました。
あとは
なんか、あと僕が浮世離れしてる話、
瀬戸パを知らないっていう話ですか。
多分そっからですかね、わかんないですけど。はい、まあいいじゃないですか。今日はそんな
くだらない話はどうだっていいんですか。
いやそんなことじゃなくて、はい、今日何でしたっけ。
いや、うん、今日はちょっとデイキャッチ特別編を、
そうなんですよ、
お送りしなきゃいけない、
うん、
ね、
うん、
まあ、もうちょっと時間が経ったらですけども、
はいはいはい、うん、北条会議に何か動きが、と
これは特別緊急デイキャッチですね。
ですね、
はい、
うん、
まあそれはそれとして、最近どうしてるんですか。は
い、最近ですか。最近ね、前回話した、バラの花が送られてくる話したじゃないですか。
はい、
あね、まだね、ちょっと継続中なんです。
まだバラの花送られてくるんですか。
うん、でね、だんだんちょっとね、やっぱり要求がね、ハードルが上がってきてて、
うん、まあ菅田さんは変態映像を作っている方なので、うん、そのファンの方から、うん、この女の人をモデルにしてこういう作品を作ってくださいって、
う
ん、まあちょっとある意味ズーズーしいというか、悪く言えばね、
まあ
ね、よく言えばオーダーメイド、う
ん。ただまあそれで僕が撮れる範囲とかね、プラスマイナスだったら全然いいんだけど、うん、ちょっとね。
どうこうしてる。
昨日なんですけど、
はあ、
メールが来て、
はい、
上野のね、大きい美術館あるじゃないですか。
でかいクジラがいる国立科学、うん、国立の博物館だか科学館だか、
なんかそこの敷地内なのかな。
まあ上野の公園ですよね。うん、
にその重要文化財みたいな、
うん、
建物があるんですって。茶屋、茶室、
日本家屋ってこと。
うん、
ああ。
でそこってなんかね、一般でこうパーティーとかするときとかに貸し出しができるらしいんですよ。
重要文化財なのに。
うん、なんか3つぐらいあるんですよ、それが。
うーん、
で結構値段するんですけど、
はい、
そこでお茶を立ててほしい。
あ、作品内で。
作品内で、
その女の人に、うん、お目当ての子に、うん、はい、
でお金は全部私が出すんで。
そりゃそうだろう。
立ててほしいと、
うん、
でなんかそのお茶のこの飲むお茶碗、お茶碗ってなんて言うんですか、碗ですよね、
はい、
あれもなんかなんとかっていうのを使ってほしい。
具体的に何なんですか。
何だったかな、なんかね、なんかこうちょっとマニアックっぽいことを言ってきてるんですよ、
はいはい、何焼きの何でみたいな。
黒式部、黒式部、
はい、
黒い紫式部、
はい、黒オリベですね。
あ、黒オリベ、オリベ
です、オリベです。
今僕がバカっぽいですね。
いや、まあバカとは言わないけど、まあ多少教養のなさが露呈しましたね。
はい、黒オリベの小ぶりの、
はい、
で、あと唐津の井戸茶碗って何ですか。
はい、
草津、
唐津で合ってると思いますけど、うん、
井戸茶碗
はよく知らないですね。まあ、唐津はまあ有名ですよね。うん、そういう器とかでは。
そうなんですよ。でね、こういうのが本当に毎日来るんで、
はい、
やっぱしね、ご依頼いただくとそれは、まあ変な話、ね、収入には僕になるじゃないですか。
はい。
だからまあ嬉しいんですよ。 だけどちょっとそれ以上にどんどんこういう毎日来るんですよね。
もう演出の範囲にまで口を出してくるみたいな。
演出の範囲にも来るし、そうですね、なんかね Q&A みたいなのが来るんですよ。
What?
そのモデルさんに。
ああ。
なんかちょっとそれも怖いし、うん、
それ作品内でやる Q&A ってこと、うん、それとも、
いや個人的にじゃないですか、
ね。ああ、
うん。で、あとねこの前あったのが、その我々は少子化でありますと。
おいきなり国難ですもんね、うん、
で少子化で国、はい、ね、国際的な問題になっていて、この世界の余裕のなさとかそういうものはそれに端を発すると、
うん、
で
そう安倍総理みたいな
我々のような40代50代が独身なのはなぜかというと、はい、出会いの場がないのないからであります。
我々って言われてますけど菅さん結婚してますけど、
ね、そうですね、はい。でまあ要はでその彼女たちもそうじゃないかと、
はい、え、うん、あそうですか、
うん、でだから
女性たちの方も出会いの場がないと、
そうそうそう、
これは何とかしなければなりません。そう
だから
この国難にあたり
そのために僕がね、スガッツ氏が一肌脱いで、うん、なんか婚活イベント、ビンドコメガネっ子婚活イベントを、うん、主催するべきではないでしょうか、
うんうん、
もちろん無償でやるのですよって書いてあるんですよ。
誰が無償で
って分かんない、
よくわかんないけど、
もういろいろ言いたいことはして、
もうここまで欲望を隠していない綺麗事は珍しいですよね、
うんうん、いやそうなんですよ。だから結局そこには、例えばそのうちのモデルさんを若干下に見てる目線もあるわけじゃないですか、
はい、
40代の俺でも、まあ、うちのモデルさんって大体20代の子ばっかりなんで、
はい、
20代でも普通に俺がいけるぜみたいな思いプラス、なんかこう全てがごちゃごちゃになってるでしょ。
そうですね、上からだし、うん、その上からも間違ってるしね、そのなんていうの、その上から目線が、例えばだからさ、うん、20代の子も40代50代の俺にいけるんだぜっていう、
うんうんうんうん、
いや
そうそうそう、その
逆ですよ市場価値から言えばね、婚活市場価値から言えば、あんたちの方が、
うん、
分かんない、金持ちかもしれないけど、うんうん、年齢的に言えば、
うん、
価値としては下の方ですからね、あなた。
そうなんですよ。でね、そういうことがあって、
うん、
やっぱね、ついにちょっとね、イライラしてしまうんですよね。
はい。
もちろんそれ仕事として依頼されたことはやるんだけど。
黒織部と唐津の井戸茶碗ですか。
もうそれはまあね、まあなんとかね。
それこっちは用意しようってことじゃないの？
いやいや、それはね、違うと思う
んで。まあ、菅さんに用意させたらとんでもないことに、ダイソーとかで買ってくるかもしれないです
けど。いや、僕はもう全然その気満々です
から。はい。
うん。なのでね、まあそれでちょっとね、ここ最近結構ね、イライラしてたんですよ。
はい。
で、この後につながる話につながるんですけど。
あ、ごめんなさい、それが緊急ニュースではなかった
か。じゃないです、じゃないですね。はい。まああとはね、あ、だからほら、今近況の話でしょ。
はい。
まああとは映画見たりとかね、普通に過ごして。
何見ました？
ね、イット。
ああ、うん、スティーブン・キングの。
そうですね。
テレビドラマが有名ですけど、うん、映像化では。
なんか、今回の映画のリメイクだと、ダッサリ壮大ついてるんですよね。
ほう。
それを見たら死ぬ。
イット、それと呼ばれた子供って、なんか有名なやつありますよね。
あ、そうなんですか。
虐待かなんかの。
ああ、なんかそれにね、まあ近くはないけど、はい、だけどね、イットはね、良かったですよ。
あ、映画の方良かったですか。
うんうん、
うんうんうんうん、まあ、一応ね、このラジオは DVD 化したものか、は
い、
もしくはね、この Netflix とか Amazon プライムとかで見れるものしか話さないっていうのがルールなんですけど、
はい、
まあまあ、多少だったらいいですけど。
そうですね。
その代わり、あまり全部、
ネタバレをしない感じね。
ストーリー全部話しちゃダメですよ。うん、浜村淳みたいに。僕たちはだから DVD がしてるからストーリー全部話すっていう浜村的立場を取ってるんで、うん、
ね、イットね、まず何が良かったかってね、
はい、
ね、まあほら、女の子、男の子5人ぐらいかな、あれ
男の子6人じゃないの、
6人か
で、女の子1人ですよ、まあ、原作だとね、
ですね。で、まあ、今回もそんな感じ、それのジュブナイル的な感じじゃないですか、
はい、
でステーブン・キングの映画って結構スタンド・バイ・ミーもそうだけど、うん、メガネのひょろいやついるじゃないですか。
大抵喘息持ちとかでね。
そう。
吸入器持ってる。
イットだとメガネのやつは、うん、あれなんですよ。 ちょっとこうお調子者なんですよね。でそいつだけ唯一トラウマがあんましないんですよ、はい、バックストーリーが。
ああ、そうだ
ちょっと狂言回しというか面白いキャラみたいな感じなんですけど、
ああ
おしゃべりキャラみたいな、
はい、
でね何がいいってね、その子がかけてるメガネが本当に分厚い遠視のメガネ。
ああ、今にさんかけてるのは伊達メガネじゃなく
じゃなく、
やばくないですかあの人。スガッツさんから見たらとんでもないですよね。伊達メガネね、本当にテレビとかに出るとき、
うん、
まあ、テレビって言っても、うん、まあ階段のシーハナとかですよとかに出るときに、
はいはい、
最近伊達メガネかけてる、この前も収録したとか、
うん、
ずっとね伊達メガネがなんか適当なこと言ってんじゃねえよってずっと僕言ってましたからね、収録中うるせえ伊達メガネって。スガッツさんの、うん、僕は別に伊達メガネが嫌いなわけじゃないですけど、ちょっとスガッツさんに入れ替わって、
はいはいはい、ありがとうございます。
言ってあげなきゃと思って。
え、それは何？なんで伊達メガネをかけるの？
いや、まあ聞きたくもないから聞いてないですね、理由なんか。
あ、だからね。
本当に、だからもう、うん、トウモロコシの会の、じゃない方、
うん、
今にさん、本当じゃない方にふさわしいですよ。
いや、ね、まあ、伊達メガ
ネを。メガネに度が入ってる方じゃない方。
はい。
ものを知ってる方じゃない方。
うん、はい。まあね、とりあえず。
性格が悪い。
はい。
はい、
とりあえずね、本当に度が入ってて、
はい。
で、遠視のメガネっていうのは、こう、正面向いたりすると、目が大きくなるんですよね。
はい。
で、まあ、子供に実際多いんですよ。
はい。
なので、まあ、ね、それをうまく表現してるんですけれども、うん、途中で、ベバリーだっけ、女の子。
まあ、名前はさすがに覚えてないですけど、
女の子。一人いる女の子が、はい、薬局で万引きするシーンがあるんですよ。
はあ、
でその時にちょっとこう女の色気を店員、あの眼鏡かけた店員のおじさんに出して、
うん、
その眼鏡素敵ねって言ってこうちょっとかけさせてくださるみたいな感じで。
お、そんなシーンも、
うん、はい、でまあちょっとその時にこの人は見えなくなるじゃないですか、
うん、
まあ、ちなみにこの時の眼鏡は伊達なんですけれども、
へ
え、ね、だけど、はい、まあ、見えなくなって、なおかつこう、この子が描けるシーンも映されて、
うん、
で、その見えなくなって、ちょっと返した時に物を落とした瞬間に物を盗むっていうシーンがあるんですけど。
これはもう瓶底メガネ好きにはたまらないシーン、う
ん。だからね、あ、これ分かってんなと思って。
いや、いやいや、それは別に単純にメガネがないと見えないから万引き成功しやすいっていう頭で考えた。いや
でね、なんか
そのフェチシズムが出した。
そこね、カット数多いんですよ。なんか3か4ぐらいカット数。
ちょっとスガッツフィルム研究してんじゃないので
僕がねその瞬間に何を思ったかって言ったら、
はい、
これ次僕遠視が大好きなんで、
うん、
あのガキの遠視のメガネをそのベバリーちゃんが取って
遊ぶ
かけるくるぞ、
ごめんなさい、ケント・ギルバードじゃなくて、
う
ん、ケント・デリカット、
デリカット的なね
ですよね、
はい、うん、そのシーン絶対来ると思って、
はい、
もうちょっと準備万端で映画館の中で固唾を飲んでたんですよ、
はい、
いつ来るいつ来る、ね、こうちょっとジュブナイル独特の湖でこうみんなで遊ぶシーンとかさ、
うん、
そういう綺麗なシーンも続くわけなんですけど、でそれを僕は楽しみに見せたのに、なんかピエロみたいなやつが
急にピエロみたいなやつが
急に襲いかかってきて、
ああ
何これって思って、
っていう映画ちょっとまだまだでピエロまだって
そうそう、ピエで、でね、ストーリー言わないですけど、最後の方で、そいつが一瞬メガネ落とすんですよ。はいはい、逃げるときに。
お調子者が。
うん。これ伏線来たと思って。
うん。
その子が拾って。
遊ぶの。
一回引っ掛けて。
それピエロに追いかけられてる最中でしょ。多分、クライマックスの。
うん。
敵に追いかけられてる最中に。
でもね、なんかね、絶対伏線あると思ったんですよ。
はいはい。
したらね、これはね、多分、本当に編集のミスだと思うんだけど、
うん、
次の瞬間ね、普通にかけてる。
いやいや、それはないでしょ。
いや、排水溝みたいなとこ逃げるときに。
ハリウッドはそういう、あれでしょ、なんだっけ、うん、チェック、厳しいじゃん。
いや、
そういう職業がありますもんね。うん、
でもね、おかしいんです
よ。そのつなぎをちゃんと見る。
う
ん、
本当に、逃げるときにメガネが取れて、
うん、
ちょっと探す仕草ぐらいのところでカット、次のカットになるんですよ。
はい。
そしたら、まあ、他の子が映るんだけど、ちょっと横にこう、カメラが動くと、そのメガネの子がいるんですけど、普通にかけてる。
だからそれは別に時間的に、なんていうかな、それ拾ってかけたっていうのをわざわざ、ちゃんと絵にして表現しなきゃいけないわけじゃないでしょ、だって。
いや、でもなんか不自然。いや、僕、ほら、メガネをメインで見てる僕としたら、
はい、
超不自然なんですよ。
落としたのにかける描写がない
って。うん、そう。だって、 でしかもどの強いのをわざわざ、まあ実際あの子がそうなのかもしれないけど、かけてる。でそれを落とすっていうのはやっぱし不自由な描写としてありじゃないですか。
だからまあちゃんと撮影はしたけど編集でカットされてるじゃないですかね。
だからブルーレイとかで削除されたシーンでそのシーンが入るのを僕はすごい、
ディレクターズカット版とか、
そう今から楽しみに、きっとそこにはそのベバリーちゃんがあのこのメガネをかけるシーンも入ってると思います。
イットの見どころ紹介、
あのおすすめですということで、おすすめです。
あれはちゃんと最後までやるんですか、はい、短い時間で2時間ぐらい
でしょ。それ言っちゃっていいんですか。
えということは、まあやんないってことですよね。
あの
今
まあわかんない、
僕が今その発言からすると、
うん、僕がね、
いやいやだって無理でしょ、うん、だって4時間の対策だったらいいけど、う
ん、いやだから僕が前情報がなしであの 見たから、もしかしたら最初から言ってんのかもしれないけど、
レコーダーから近づいたり遠ざかったりするとあの
今足がしびれちゃった、今
変わるのでやめてください、
ね、はい、あのあれなんですよ、終わんないんですよ。
前情報ってこと見たん
じゃない。違う、前情報を見てなかったから、
は
い、もしかしたらあらかじめ続編ありきで
公開したの
かもしれないけど、
そういう宣伝をしてるのかもしれないけど、う
ん
う
ん、でもね僕はそれを知らなかったんで、
うん、
あこれはきっと子供時代だけを描く、
はいはいはい、
でそこで綺麗に終わらすんだなって途中から思い始めたんですよ。
まあこのご時世興行収入が悪いと続編って匂わせてね、うん、バリバリ続編作る一作目なのに、一作目で振るわなかったから二作目作れません、ちょっとかっこ悪いから、
そうそうそう、
一応一作目で単体の作品として完結、
うんうんうん、
するようになって、うん、完全に子供時代しかないってこと、
うん、って思ってたら、
ええ
そうじゃない
みたいな、そうじゃないってこと、どっち、
続編を作るみたいな、
ね、あ分かってますよ、うん、だからあ
のいやでも最後
のその次の話をしてるんだから、うん、続編を作るのは決まってるけど、うん、この今公開されてるやつは、うん、一応それはそれで完全に一つの作品として見れるように、
うん、
子供時代しかない、
うん、そうそうそうそう、うん、
なんですよね、
うん、そうです。
イットって子供時代と大人時代が、うん、互い違いになる、小説でも、うん、テレビドラマでもそういう話ですから、うん、ストーリーテリングとしては。でもそれをバッサリ、
うん、
もう時間順にやってるって
こと、ね、そう大人部分がなくて、はい、ただスタッフロールが出るときに一と一部間みたいな感じで、
はいはいはいはい、
わざわざ字幕で出るんですよ。だからあもうこれ作るんだなと思って、
うんうん
うんうん、まあどうなんですかね、なんか大人編でほら雲と戦う話しか覚えてないじゃないですか。
めちゃめちゃネタバレしてますけどね。一番最後のシーン。まあ、散々僕たちも言ってますけど。
うんうん、
いやいや、雲以外にもありますよ。あの、いじめっ子が狂っちゃったりとか。
あ、そうね。
いじめっ子は操られ
る。まあ、あいつも出てくるんです
よ、ね。イットに操られたりとか。
うん
うん、まあ、それこそ、あの、自殺しちゃったりとか。
はいはいはいはい。うん、
まあ、あとはあれですよね。その、主人公の奥さんがやっぱり狂っちゃったりとか。
え、そんなのありましたっけ？
小説だとある。テレビドラマではなかったっけ？ あったような気もしたけど。
うん。まあ、でも面白かったですよ。はい、怖かったですね。
まあ、はい。そう、怖かったですか？
うん。あのね、一つだけあれするとね、最初のさ、子供？船を追っかけていく子供。
一番有名なシーンですよね。うん、冒頭の、うん、テレビドラマでも一番オープニングにアバンみたいな感じがある。あの排水溝の下にピエロがいる、
うん、あれねそのまんまやるんですけど、
はあ、
あの排水溝の下のピエロは正直最初にそこでピエロ出るじゃないですか、
はい、
いまいちなんですよ。
ドラマ版の方が良かった、
うん、あこれちょっとミスったかなって思ったんですよ。
なるほど、
うん、だけどその後に少年がそのまあなっちゃうわけじゃないですか、
はい、
やられちゃうわけじゃないですか。少年
少年って主人公の弟ね、
弟がやられちゃうわけでしょ、そのピエロに、うん、そのシーンがね結構マジ怖いんですよ。
ああ、ドラマ版はピエロの牙がフェアーって出たところで終わりますからね。
うん、あのね、
カット変わります
から。もっと
エグいんです
よ。ああ、うん、で基本的に子供ってエグく死なないじゃないですか、映画って。
はい。
え、これいいのみたいな感じ。
はいはい。
なんですよね、
はいはい。なるほどね。
うん。だからね、ちょっとそこから引き込まれた感じは。
うんうん。
うん、でその実際の演習の子が出てきて、あこれいい映画だ。
演習が出てきて、もう最後、後押し、
うん。そうですね。
合格点して、
はい。まあそんな感じ。
くれたっていう。
はい。よかった。とっても面白かったです。
なるほどね。
はい。
はい。 あとは
ブレードランナーも昨日見てきましたけど、
ね、あブレードランナー2049、
2049ですね、はい、
怖かったですか
いやまあ良かったですよ、
まあ良かった、
うん、あのまあ続編作るとしたらこうなるよね。
菅さんブレードランナーが好きなんですかね。
もともと好きですけど、はい、初めの時はバトルランナーってスチャールズ・デッカーの映画を間違って
あのテレビのなんかあれですよね、うん、リアリティショーみたいなテレビであのシュワルツェネッガーがその逃げるってやつですよね、はい、でそれを追いかけて殺していいって、うん、逃げ切ったら賞金もらえるっていう、うん、ディストピア未来テレビバラエティーものの映画ですよね。
僕ね、あの
あれもスティーブン・キングですけどね。
あ、そうですよね。
スティーブン・キングが別名義で出してた、うん、なんとかなん、ブロック、ロバート・ブロック
だったっけ。あ、そうなんです
か。なんか別名義で書いてた。何冊かが別名義で書いてるんですよ。ロバート・ブロックじゃないか、それはまた別のホラー作家。
僕中学1年の頃に本格的に映画に目覚めて、
はい、
1日1本と絶対見るっていうのを貸してた時期があったんですよ、は
いはい、でブレードランナーっていう名作、うん、古典があるらしいから
でテレビでやるってなって、はい、深夜にね、
はい、
でこれはもう正座して見なければ、うん、映画の神様に向けて、
うん
こうね、カルト化してるっていうし、
はい、
みたいな。そしてこう録画してバトルランナーをずーっとありがたがって見てました
あれもいい映画ですけどね、
はい、
なんか結構いい映画ですけどね、
う
ん、あれも
そうだからその後にブレードランナー本物を見た時に、
はい、
なんかやっぱこう地味ですよねブレードランナーって。
うん
あの何ていうの、うん、まあ要は SF の世界観の中での、
はい、
あのフィルムノワールみたいなのをやってるじゃないですか、
はい、
だからなんかみたいな感じで
バトルランナーの方が SF としては上かなって
だけどまあ何回もねこうあのディレクターズカットとか映画館見に行ったりとか、はい、まああれ何回も見るといい映画ですよね。
まあなんていうのかな、そういう作り込みとか世界観を楽しむ映画ですからね、
うんうん、そうだからあのデッカードっていうさ主人公を追っていくとあんまし感情移入できないでしょ。
うん、あまあ、まあ、別にいい人じゃないしね
もうなんか後ろから撃つしさ、
うん
うん、
まあそれはわざとでしょうけど、うん、
そうですね。だからまあそんなのの続編で良、
はい、
かったですけど、僕思ったのがまあ今回リドリー・スコットを制作に回ってるみたいだけど、うん、リドリー・スコットってさ聖書の再現しすぎだよね
あ
のアダムとイブとかあとキリストのあの受胎告知みたいなやつとか、
なるほど、
もうそればっかだよね。エイリアン・コベナントもそうだし、
あ
今回も
結構コベナントって言ってるぐらいですからね
そうですね、結局今回もあのデッカードと前作のレイチェルが要はキリストを生んだみたいな話なんですよ、
はい、えそこまで行っちゃっていいんですか。
あそれ大丈夫だと思います。
あそうですか、
うん、
えてかまたデッカードとレイチェルなんだ。
まあまああのデッカードは出てきます、
は
あ、レイチェル、
おう、うん、だ結構ネタバレしてるような気がするんですけど、うん、まあいいや、
うん、ああだから要はそういう話なんですよその、
はい、
でしかもほらあのキリストはほら馬小屋じゃないですか、
はい、
で馬小屋じゃないんだけどそんなようなところでまあいろいろあったりとか
駐車場とか
駐車場ではないですけど、そうだからなんか人間以外の新たな種の創造みたいのが
じゃエイリアンと一緒ですね。
まあレプリカントなんですよね、
はい、
それが、
はい、
ブレードランナーだと。でそこがこう革命に向かっていくのかどうかみたいな話だったりとか、
はい、
そんなんですね、
はい、じゃあ見なくていいってことですか
いや僕は好きで、僕は絶対出たらブルーレイ買うけど、
はい、
うん、でもあのほらブレードランナー以降のああいうサイバーパンクの世界観みたいなやつって、うん、もうやり尽くされてるじゃないですか。
うん、まあまあブレードランナーが元祖ですけどね、うん、
だから
元祖
というかまあまあ一周回って戻ってきて
メルクマールですけど、
うん、はい、なんかちょっと新鮮見なくなっちゃってるのは可愛い、
まあ、ね、それをブレードランナーに言うのは筋近いですけどね
ただね主人公の K ってやつがAI の女の子と常に一緒にいるんですよ、
はい、ああ、シリみたいな感じ。
あ、まさに。で、それがもっと立体的で服とかも自由に変えたりとかできるんですよ。
あ、なるほど。
チャイナドレスにしたりとか、
はい、
でちょっと学習能力もあるから話しかけてくれたりもして、
はい、
まあ、ラブプラスですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、
あれはね、なんかね、まあ、ありがちだけど、なんかその演じてる役者さんがすごい日本人好みっぽい顔してる人なんですよ。
あ、もう
萌えっぽい感じ、
萌えを意識してる感じなんですね、
う
ん、
そうそう、
向こうの作り手も、
ね、結構良かったですよ。
なるほどね、うん、メガネ描写は特に みんなもうレーシックしてんのかな。
あれ、ブレードランナーの1で、はい、あの、タイレルの社長がかけてるメガネは、はい、めっちゃかっこいいんですよ。あの、最後あの、
デザインが。
で、デザインとあとあの光の当たり方とかが美しくて、
なるほど。
僕はあのシーンを再現するために瓶底メガネ。
ああ、もうスガツフィルムに影響を与えてるんですね、ブレードランナーが。
そうですね、あのメガネは本当にいいみたい。
そう。
でもね、2049はメガネ描写ほぼなかったですね。
ああ、うん、そうですか、はい。なかなかじゃあ、うん、不作ですか。
いやいや、よかったですよ。っていう、まあ、まあ、そんな感じですね。
うん、わかりました、はい。はい。12時47分になりました。
はい。
太田靖国、メンヘラ、デイ、キャッチ。
はい。
ドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥ
ンドゥン。それ、もうそれ、前回言ってから、すげえ気になって
る。ドゥンドゥルドゥンドゥンか。
はい、言ってるよね、確かにね、それ
で。言ってはいないよね。あの、楽器で鳴らしてるんだけどね。はい、あの、別に、荒川京家がドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥルドゥンって言ってるわけではない。
はい。
ですけれども、
ね、まあでもね。
あの、本日は、緊急特別番組として、はい、いつものデイキャッチとはまた違うメンヘラデイキャッチを、
はい。
お届けしたいと思うんですけれども、はい。まあ、速報のニュースがね、いろいろ入ってきて、皆さんも戦々恐々としていられる。
そうですね。
メンヘラデイキャッチで取り上げざるを得ないというか、うん、まあ、特番を組まざるを得ない事件が出てきてしまいましたよね。うん、
はい。
スガツさん。
うん。
いや、太田靖国さん。
はい。ねえ。
メンヘラデイキャッチ、関心1位のニュースは、こちら、
うん、ザマ。ザマですよね。
はい。あそこは別に。
うん。
あの人の名前は出さないんです
か？さっきね、タバコ吸ってる時に、
あの方の名前は。
なんか、北条かやと絡めようかなとか思ってたんですけど、うんうん、やっぱ、それ以上のインパクトじゃないですか。
うん、ザマ、
うん。
ザマ。
うん。
ねえ。
ね。どんな事件でしたっけ？
これはまあ、リスナーの方に説明するまでもないと思うんですけれども、うんうんうん、ザマに在住の、うん、ある男の人、
はい、白石容疑者
という男が捕まったんですよ、はい、そしてそのアパートの部屋を調べてみたら9人ものバラバラ遺体があったという事件ね、まあ、細かく説明しなくても皆さん十分分かっておられると思いますけれども、はい、そのメンヘラ度合いをチェックするってことですか？
そう、いや、あのね、ちょっとね、その前にね、
はい、
あの、不思議なことがね、あったんですよ。
お便り来てるんですね。
はい。
お名前、川虎ごろゆき。
はい。
はい。また例の、千葉県民から、
はい。
来ましたね。うん、吉田会長、トウモロコシから皆さん、こんにちは。ダウト人間、川虎ごろゆきです。
ダウト人間
って何ですか？わかんないです。わかんない。いい、反応しなくていい。前々回の放送で、吉田会長は私を千葉出身者、と言っておられましたが、誤解なきよう説明します。私は広島市出身です。親の転勤で0歳児に魔の晩秋エリア、姫路市に移り住み、姫路で20年以上地べたを這いずる生活をした後、2003年に千葉へ移住してきました。いや、だからさ、わ、
うん、
かるよね。菅田さん、言いたいことわかります
か？わかります、わかります。
いや、広島出身だって思ってたのに、前々回のメールで、10年ちょっと前、十数年前に松戸で友達と遊んでたらっていう文言があったから、あれ、広島出身って言ったけど、この人千葉の出身なのかな、どういうことだろうねって。
そうそうそう、そうやって話してましたよね。
うん。っていう話し方を、川虎ごろゆきは千葉出身者ですって僕は断言したと思ってるんですかね。イライラすんな、もうイライラするな、なんでわかんないの、はっきり言わないとわかんないんですか？こういう、そういう言い方したら、広島出身だと思ってたけど、千葉出身みたいな感じなのかな、十数年前ってことはって、疑問に思ったってことじゃないですか。
うん、そうですね。
千葉出身者ですなんて言ってませんよ。これわかんないんですか、言葉。イライラするな、イライ。ダウト人間とかもよくわかんないし。
はい。
ちなみに仕事は名前にコロが二つつく某雑誌に関わっています。
うん、コロコロコミック。
え？いやいや、坂道コロコロってこと？
何坂道コロコロ？
芸人の坂道コロコロ。
ああ。知らないですけど、それ。
え、なんか一人が、あれだよね、うん、犯罪かなんかして、 解散した。
そうなんですか。
うん、だから坂道コロコロから坂道コロンブスに改名して、
はい。
で、確かね、強制わいせつを、林信之がして、解散。
はい、ああ。その
人坂道コロコロってことで、コロが二つつく仕事って言ったら坂道コロコロしかないですよね。の、林さんの方ですか、それとも、それで、解散させられちゃった松岡の方ですかね。ちなみに松岡は赤プルの旦那ですね。
あ、そうなんですか。
はい。
ごめんなさい、僕、浮世離れしてるんで。
赤プルも知らないですか。
赤プルって何です
か。赤いプルトニウム。
え、お笑いそれ。
そう。
ハイヒール桃子みたいな感じ。
女芸人という意味では、すごい広い意味ではそうですけど、赤いプルトニウムっていう女芸人で、うん、3.11 の福島の原発があったから、うん、赤プルに改名した。
へ
ぇ。どっちですかね。
社会派なんですね。
え、違うでしょ。赤いプルトニウムって言ったら問題になるからでしょ。
ああ、なるほど、なるほど。それ赤プルっていう略語っぽいのを本当の名前にした。
そうそうそう。
あ、じゃあ、阿蘇山大噴火が阿蘇山になった、
ね。そうそうそう。一緒一緒。
はい、わかりました、はい。はい。
どっちですかね。赤プルの旦那の方か、強制わいせつした方か、気になりますね。どっちもあり得るな。この、イライラ感。坂道コロンブスの悪口にまで発展することはないんですけど。
はい。では
い。さて、
うん、
菅津さんのメンヘラデイキャッチでも取り上げてほしい、東京都座間市アパート9人切断遺体事件。
神奈川県ね。
ね。
うん。
もう、
うん。
よく芸人やってられますね。もしくはよく小学館の雑誌やってられますね。
ね、ね、コロコロコミックね。
コロコロコミックだとしたらね。いや、そんなわけないですよ。そんなわけないでしょ。
で、
そんなエリートサラリーマンのわけないでしょ。どう考えても。坂道コロコロの方でしょ、だから。
じゃあ坂道コロコロなのかな。で、その何、何あの、ザマの事件を、はい。
のニュースを見て、都会のアパートは怖い、怖いねん、怖いねら。と改めて思いました、
うん、ほっときましょう。
私が浦安に移住して最初に住んだ2階建てボロアパートも異常に怖かったです。当時1階の真ん中の部屋に住んでいましたが、右の部屋は完全に廃墟。廃墟？
廃墟。
左の部屋には住人がいましたが、借金をしていたようで、毎週昭和のいかついヤクザ風の、時には闇金牛島くんに出てきそうな借金取りの人たちが取り立てに来ていました。闇金島くんの方は平成っぽい感じのとかな、
うんうんうん。
さらに2階の住民は、下田海域風のおっさんが住んでいて、毎日毎日上から歯磨きでうがいした水を吐き捨てていました。さらにゴキちゃんも大量発生したり、アパートのオーナーも気が狂って、アパートを自ら破壊しに来る始末。どういうことですか？そこを描写してくれよ。くだらない、さ、文章を付け足すぐらいだったら。ハンマーでも持って。
何なんですかね。
壁とか破壊したんですかね。私は怖くなって半年で退出しました。今は比較的新しいアパートに住んでいますが、ここでも5年くらい前に別の部屋の前に洗剤らしき液体で魔法陣が書かれていたり、
うん、
ほう、屋根まで届くほどのゴミ屋敷化したり、え、うん、やばいじゃん、
うん、
どっかの部屋がってこと、
うんうん、
各部屋に被害がでかすぎる、浦安から出ていけという脅迫状が投函される。
はあ、
全部の部屋にだってこと、
うん、いやもうそこがもうなんか
魔のアパート。ってことなんですかね、はい。という脅迫状が投函される等の奇妙な事件が続きました。
うん、
もはや隣に誰が住んでるかわからないのが当たり前の都会のアパート生活。都会に住み続ける限り、もはや逃げられぬ怖い運命なのでしょうか。
うん、
浦安でしょ。都会都会言ってるけど、
ね、あのまあ、都会に見えちゃうのかな、この、
まあ、播州から来てるからね。
はい、
うん、まあ、姫路の方が都会じゃない、でも浦安より。
そうだね、うん、
もしくは広島市の方が、
うん、まあでもそういう変な人が住んでるのの恐怖ってありますよね。なんか僕いまだにやっぱ隣に住んでる人よく分かんないですもん、
うん、
今のうちはね、
うんうんうん、あんまりだとね、それこそ親しくなる方が危険っていうのもありますからね。
それもありますよね。
親しくなるってことは喧嘩する可能性を生むってことですから。
言いましたっけ、僕今住んでるアパートの同じ階に住んでる人がやばい演劇やってる人だって話しましたっけ。
え、劇団一角獣みたいな。
あの一角獣が僕よくわかんないんだけど、
ガラスの仮面に出てくる、
まあ、そう
あの三内鈴江先生が考えるアングラ劇団みたいな、全然アングラじゃないんですけど、
あ、
間違ったアングラ感みたいな、
なんかね、あのまあそれ
風よみたいな。でも一応紅天女の、うん、あの脇役人は全部劇団一角獣ですから。
ああ、そうなんですか、はい、
まあ、何言ってるのかさっぱりでしょうけど。
なんかの
風よ吹け。
いや、変な人がいたんですよ、
はい、
なんかの時に、まあ、そこの住人と会ったんですよ。おばさんなんですよ、普通の。
お、劇団で、役者で食ってるってこと、
うん、いや、それも謎なんですけど。
はい。でも、割と、おばさんって、菅さん言うからには結構年取ってるってことでしょ、うん、
年取ってますね。で、そうなんですよね。
はい。
会ったんですよ。で、その時に、あ、いつもね、同じ回だし、なんて話で、ちょっと話をしたことがあったんですけど、
はあ、
うん、でね、その時にね、なんか何日かして、ポスター。
ポスター、
うん、が僕の家に入ってたんですよ。
チラシじゃなくて、うん、ポスター
ポス。でかいポスターが。
ー
だけど、それも一色刷りのやつなんですよ。
はい、
で、バッと開けてみたら、すっごい下手な絵で、
はい、
股を広げた女の人。
はいはい。
で、顔はひまわりになってるんですよ。
え？うん。
で、股の、女性器の部分から、また、
うん、
若葉みたいなのがピッと生えてる。
はい。
え？
下手な手書きの絵で書いてあって。
で、書いてあって、なんか、そのタイトルが、なんか、
うん、
死を微笑みを我に、みたいな、そういうタイトルの演劇をやってたんですよ。
そのおばさんからのものだっていうことは確実なんですか？
うん、死を微笑みを我にっていう、演劇を私やってて、
はい、
レッスンとかも今してるのよ、みたいなこと言ってたんで。だけど、その来た演劇のそのやばさ、そのポスターを見る限りね、
うんうん。
で、なんか、今あるかわかんないけど、それ3年ぐらい前の話なんですけど。
死はどんな感じだったんですか？
いや、見に行かない
です。なんで見に行かないですか？
え、だから、ね、ググったら結構ね、やっぱ気持ち悪い感じのやつで、
は
あ、で、その年の正月かなんかに、僕が1月2日ぐらいに寝てたら、なんか、助けてください助けてくださいって声がして、
うん、
住所を言ってるんですよ。
幼
年館なんとかのなんとか、何号室、助けてください緊急緊急みたいなこと言って。
電話してるって。ってこと？
え、違うんです。助けを求めてるんですよ。
外に？
うん。
うん。
で、なんだと思って、
うん、
警察警察とか言って、
うん。
そしたら、なんか、一緒に住んでる人
がいたんだ。
はあ、うん。に、なんか DV みたいなのを食らってたらしく、
はい。男の人なのね。
うん。そのおばさんがね、食らってて、
はい。
で、なんか僕もね、僕そういう時結構いい人なんで、すぐに警察に電話してあげたんですよ。
うん、うん。
そしたらね、もうそれ16件目ですって言われて。そう。で、そっからしばらくしてその人も引っ越しちゃいましたからね。
はあ、
うん、
僕そういうご近所トラブル一切ない
です、ね。あ、本当ですか？
ね、
まあ、だから僕
は。菅津さんはでも、たびたびありますもんね。
まあ昔ね、やっぱりそういうことがありましたしね。
うん。
うん、あれ怖かったですね。
まあ、ご近所トラブルの話とザマの話を一緒にするのは、うん、全くスケールが違うと思うんですけどね。まあ確かにうん、アパートの人たちは非常にご近所トラブル迷惑を受けていますけれども。
そうですね。
はい、
いや、
でね。どっから語ればいいんですか、これは。
じゃあ、ちょっとその、本質っていうかさ、その事件のことを話す前に、
はい、はいはい、
僕自身にその日変なことがあったんですよ。
あの事件が発覚した日ってこと？
うん。ね、話していいですか、それ。
お、はい。
僕が気が狂ったって
怖い、怖いやつ、怖いやつ。
はい。
いや、多分思う。
ね、その日ね、ほんと変な日だったんですよ。
はい。
で、僕はその日ね、どこにいたかっていうと、メガガイアザマっていう。
ああ、そうそうだ。前、ラジオ行ってましたよね。パチンコ屋さん。
パチンコ屋さん。で、
塚田さんは変態映像作家の傍ら、うん、パチンコの打ち子。
そうですね。
の仕事もされてるんですよね。
はい、で、そのメガガイアザマっていうところで、パチンコしてたんですよ。
はい。
今日も北斗無双かみたいな。
嫌なんだ北斗無双。
北斗無双もうね、僕本当に6000回ぐらいやってるんで、
もう演出とか全部見てる。
もう 100% 見てますね。
はい、
で、そう思ってね、 やってたんですよ、
うん、
そしたら
ケンシロウくん
それ誰ですか。
ハート様ですよ。
ハートはねそんな出てこないです。
ケンシロウくん君の北斗神拳は私の脂肪の前には歯が立ちませんぞ。
あのハートはほぼ出てこなくて。
あ、出てこないの。
ね、そう、毎回ね、あのなんだあいつ、あのほら、サウザー。
はいはい、アイナといらぬ。
サウザーに大体負けるんですよね。
ああ。
そんな剣では、わしに勝つことはできぬわみたいなこと言って、うん、数字が一つ揃わなかったりして。
アイナといらぬまで言わせれば大当たりってこと。
アイなどいらぬはね、北斗無双は言わないですね。
そうですか。
北斗セブンだと言ってた。
もうこの話はいいですかね。
でね、まあ、とにかくその日変な日で、最初ね、なんかね、僕のことずっとそこのパチンコやってる時見てくるやつがいたんですよ。
ほう、はいはい。
指さしたりとかしてるの。
え？怖っ。
で、ちょっとこう、なんか男の子二人組で、笑ったりとかちょっとしてるのね。
はいはい。
うん。で、なんだろうなってずっと思ってて、で僕ね真っ先に思ったのが僕のその瓶底の客、
うん
うん、
いや
でもそれねえなって思う。
ないし、まず菅さんの顔を知ってる意味も分かんないし、
うん、
その客としてもね、うん、
で
僕バカにしないでしょ、尊敬してるでしょ、みんな菅さんのお客さんだったら
でね、
神でしょ。
いやで、あともう一つ、僕ほら前回でそのメガガイアザマってはっきり言ってるから、
リスナーが
怪談バナナみたいなやつが
40人いるうちのリスナーのうちの一人が
なんかたまたまいるなり来るなりして、
あーでも確かに娯楽ないもんな、歩きスマホしてる人にわざと体当たりするか、マグロの解体ショー見に行くしか娯楽のないやつらばっかだからね、 うちのリスナーは
かなって思ったりとか、
はい、
いやね、なんかねそんなにこうバカにしてる感でもないんですよ。
あ、ちょっとあれ、
うん、そうそうそう、
スガツさんじゃない？
そう、だからちょっとね僕はね、
はいはい、
まあ、嬉しくはないけど、
うん、なんかめんどくせえな、
そうそうそうそう、そういう感じだったの、うん、したらそのうち一人が15分ぐらいして恐る恐る僕の方来るんですよ。
はいはい。
あの、すいません、
うん、
国語の先生ですよねって言われたんですよ。
え、
要はそいつの通ってる高校だか、
はい、
通ってたか、
はあ、
まあ通ってるか分かんないけど、まあ実際パチンコね、18歳未満ダメなんで、通ってたんでしょ、できっと。通ってた高校かなんかの、
はい、
国語の教師に、僕が激似らしくて。
あの、菅さんに似てる国語教師が、
うん、
はいそうですよ。いてもおかしくないと思いますけど、
うん、
でもちょっと、変ですよね。あの、例えば、うん、太田先生ですかとか、吉田先生ですかって言うよね。うん、
あ、名前は言わなかった。
あの、ザマコの吉田先生ですか、うん、とかって普通言うよね、うんうん、あの国語の先生ですかって
あ、それは僕今あの会長と話して思ったけど、
いやだって自分がその立場に立ってみたらそんな質問の仕方する、
う
ん、
そうですよね。あ、でも僕はねその時ね、
はい、
いや違いますで
か、
うん、
林先生みたいなのと間違われたんじゃない。
塾とかのなんかの
有名な、うん、テレビに出てる、うん、塾の先生、国語の先生みたいな、うん、林先生に間違えたんじゃない、だからあれ原文じゃなかったっけ、
わかんないですけど、
はい、
で、そうで、いや違いますって言って、そう、違うってって言って、
うん、
帰ってなんかなんかちょっともうその時点でもう僕ちょっと疲れてるんですよね。
はいはい。
で、まあそのことを筆頭に、その日ね、ほんとね、いろんなことでなんかうまく回らない日ってあるじゃないですか。
はい。
いろんなことがこうなんか、裏目に出たりとか、
はい。
嫌な、なんか、些細なことなんだけどうまく回らないのが3つ4つぐらい重なったんですよ。
うん。うん。
でもすっごい嫌な気持ちになって、
うん。
もう本当もう、ちょっと久々に結構、ちょっと死にてえなぐらいにちょっと思ったんですよ。
はぁ、あ。国語の先生に間違われることは、
あの、
そんなにショックだったの。
あのちょっと具体的には言わないですけど、まあいろいろね、その、パチンコやってる最中にいろいろあって、
ああ、
もうきっついなって本当思ったんですよ。
はい。
で、あの、9時に終わるんですよね、メガガイアザマの僕たちの仕事は。
はい。
で、9時に終わって、まあ、その取りまとめてる人に、お金をいただいて、
はい。
その時は僕にこやかですよ。
はい、
あと、またお願いしますって
言って、はいはい、
でくるっと振り向いた瞬間にもう僕は顔が濃面になってるんですよ、
うんうん、
イライラしてるし、
う
なんかきついんで、
うん、
でメガガイアザマから僕の家帰るのは歩いてね20分ぐらいかかるんですよ。
まあ、まあまあ歩けない距離ではない。
あね、最寄りの駅まで行くのに20分かかるんで結構長い距離歩かなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。
でそこからさらに電車乗るんだけど。
ああそうなんですか。はいはいはい、うん、
でねその246沿いを通るんですよ、ね、
はい。
でついにね僕そのストレスが極度に達したんでしょうね。
はい。
このラジオでも何回も話してるけどうわーっうわーっってもうこう246沿いで人がいないからでしかも車も走ってるじゃないですか、
はい、
だから大声出しても平気だと思ったんですよ。
いやもうちょっと僕この人頭狂ってんなって思いかけてますけど、はい、すいません続けてください。
うわーって言って、はい、で3回目ぐらいの時にもう続く限り声出してあーみたいな感じで。
逆によく勇気あるなそれ。
いや誰もいないからね。いなくて。
いやたわい建物がすぐ近くにあるでしょ。
ないんですよ。ね、レンタカーじゃなくて、なんかそういう、ほら、中古自動車屋みたいな。
だってそこに人がいる。
閉まってるもん、9時過ぎて。
閉まってるもんって言ってるけど。いやいや、だって、車の人になって聞こえるかもしれないしさ。窓開けてたら。
だけど、まあ。
いや、それが牛島くんみたいなあれだったらさ、お前絡んできてんのかよとか、な文句あんのかってなるかもしれないじゃん。
だけど僕はもうそんなこと考えられる精神状態じゃなかった。
だから狂ってることでしょ。だから、まあまあ、はい。で、
うわって。じゃあさ、3回目ぐらいの時に、なんかね、ごめんなさい、もっと狂ってきますけど、
はい、
3回目ぐらいに声出したら、真っ白になるんですよ、目の前が。
え？はい。
で、真っ白になって、
酸欠。
変な絵が浮かんでくるの。
うん。
で、それが最初は、ね、3つあるんですよ。
うんうんうん、はい、はい。
スティッチ。
リロ&スティッチの、
リロ&スティッチ
の、あの青い化け物？
うん、あれの着ぐるみみたいの、安いドンキとかで売ってる着ぐるみみたいの、
ちゃんとした着ぐるみじゃなくてなんか、うん、パジャマみたいな、
そうそう、ね、はい、あれを着せられたちっちゃい子供が、
はい、
虐待を受けてる絵。
ほう、
うん、
親から、
うん、
はい、
でしょうね、
はい、
まあ、子供しか僕なくて、
でしょうね、いやお前の幻覚なんだから
見えてないんですけど、
はいはい、
で次は車椅子に座ってるおじいさんが、
はい、
トイレ行きたかったりとかご飯食べたいのにおばあさん、なんかきっと昔悪いことしたんだと思うんだけど、
はいはいはい、
おばあさんに無視されてる。
はいはいはい、
で、きついよ、みたいな感じの絵。
はいはい。
それが二つ目。
はい。
二回目のワーの時に。
あ、なるほど。一回目のワーでスティッチの、
うん、ね、そう、三回目のワーで、その、出るようになって、だから、四回目が、
はいはい、
そうですね。
はい、
で、それ五回目の時は、ね、男の人が、
うん、
いろんな人を部屋の中で殺してる絵が出てきた。
怖っ。え、具体的にどういう映像なんですか？
僕、だワンルームですよ。
はい。
で、ナイフを持って、ちょっと髪の長い男のやつが中央に立ってるんですよ。
うん。
で、その、ここの横のあたりに、
うん、
手足がいっぱいあるんですよ。
バラバラにしてるってこと？
うん。で、え、なん、怖っみたいな思って。
自分怖っ
って。うん。で、そう思ったんだけど、僕、ちょっと正直、前も言ったけど、こういうわーとかやってる時って、狂ってる俺を自分で演出してる自分もいるじゃないですか。
いるじゃないですかって言われても知らないけど。
まあ、いるんですよ。
はい、
ね。で、そうだったんですよね。
はいはい、
で、怖ぐらい思ったら、急にね、道の脇から、おばさんが出てきたんですよ。
ほら、やっぱ人いるじゃん。
うん。
うん、
で、ちょっとビビってるんですよ、その僕が声が。
あ、聞こえたかなって。
うん。まあ、多分聞こえてたんでしょうね。
うん、
で、まあ、僕ほらそういう時、善良ですから、あ、すいません、すいません、みたいな感じで、
うん、
謝ったら、その人が、いいんですよ、って言ったんですよ。
うん、
で、僕なんかその時に疲れて、僕その日、本当に嫌なことがあったから、
はい、
疲れてるし、そのいいんですよの言葉が、
うん、
なんかね、こんな大変な思いをしてる人がいっぱいいるから、あんたはまだ幸せですよ、みたいな感じの意味で聞こえたの。
なるほどね。
うん。
まあ、ありえないんだけど、おばさんがそのイメージを共有してて。
う
ん、
そうそうそうそう。まあ、むずかおばさんが見せたかね、それを。
ああ。
うん。
ああ、なるほどね、
うん。
テレパスみたいな。
うん。だけど、その時に、なんかね、夜道暗いし、
うん、
人いないと思ったわ、みたいなことを、ちょっと照れ隠しも込みで僕ツイートしたんですよ。ザマって夜道が暗い。 のは気のせいかねみたいな。
何言ってんの？
その時にツイートしたんですよ。
黙って夜道も暗いのは気のせいかねって。
いや、それ
見て。わからんよ。なんですね、ちょっとクリームシチューの上田みたいな口調になってるんです
よ。いや、ちょっと照れ隠しもあって。
気のせいかね、これ。ガハハハ。
で、ね、あったんですよ。はい、そういう風に書いたんですよ。
はい、
そしたら、その数十分ぐらい後に、あの事件。
うん。
なるほど。いや、だからね、僕、まあ、あれですけど、ザマ周辺で、
はい、
あとそのスティッチの服着て虐待されてる子供と、車椅子のおじいちゃん、
うん、
まだいると思いますね。
そんなに現場近かったんですか？
ね、3キロぐらいですかね。
なるほど。まあまあ、うんうん、じゃあ、半径3キロ圏内に、
うん、
スティッチの虐待坊やと、車椅子虐待じじいが、まだいるってことか。
うんいやだけどね、やっぱし、なんかちょっとそのザマが変な感じするなって書いた後に、あれ来たのはちょっとびっくりしました。
ああ、まあ確かにね。
うん。
あ
そう。
まあまあ、ザマ変な感じするなら多分、言った人全員が思うことでしょうけどね。
でも、僕その後、うちが近いんで、
はい、
あの現場の方、通りましたけど、
はい、
あそこ自体は別に、むしろちょっといい住宅街なんですよね。
ちょっと高台だからでしょ？
うん、高台の真下なんですけど、こうなってる。すり鉢状の一番下なんですよ。
ああ、そこは鉄道通ってるもんね。
うん、
小田急線通ってるし、
うん。そうなんですけど、近所はね、かなり住みやすそうでしたけど、ね。
ああ、そうですか。でもあっからグンって上がるでしょ。う
ん、上がる上がる。
でもやっぱ俺の、うん、ね、提唱する。まあ水場ではないけど、
うん、
アップダウンの一番下、
うん。そうですね。
っていうことですもんね。うん、まあ、米軍基地の近くだからね。うん、
そうね、ザマの米軍キャンプのね、すぐ近くですもんね。
っていうことは多分、あれ、もともと軍用地かなんかでしょ、
うん、
戦前とかから、うんうん。まあ人が住むような場所じゃなかったってことだよね。
うん
まあ、だから鉄道も通しやすかったんだろうし。
うん、ね、そう、だから、そんなことが
うん、うん、
ありまして、うん、とりあえず一つその話。
はい、
うん。
で、まあ、
うん、
びっくりしたと、
はい。
あの事件があって。
そうなんですよ。うん、
じゃあそんな、メンヘラの闇に落ちかかってる菅先生が、
まあ、なんか俺が狂ってるみたいになってる、
うん、でもほらレクター博士とかもさ、うん、そうじゃないですか。だからこそ
本当にはっきり見えたんだよ、そのうわーって言った時に、
うん、
3つのそのビジョンがね、
うん、酸欠が見せた
で、そのババアが、真っ黒なババアが、
はい、はいはい、
なんかちょっと、まあ人間なんですよもちろん、
はいはい、
だけどなんかね、神的に僕は見えたんだよね。
それがさ、うん、ほら、今回の事件単独犯じゃないってよく言われるじゃん。
はい、
黒幕いる説、
うんうん。
それちょっと、でも、ドラマだったら完全にそいつが黒幕だよね。ま
あ、
そ
う
です
ね、うんうん、あの、あれね、ほら、善悪のクズとかそういう漫画でも。
まあまあ、だし、
そうだよね、う
ん、キュアとかでも完全にだから次、菅津さんが、その、人殺してバラバラにする担当にされちゃう感じじゃないですか。
うんうん、まあでもそうですね、そんなことがありましたね。
うん
うん、
っていうのがまあ、
はい、
前日談というか、菅田さんの個人的な事件前の話で、
うん
うん、じゃ実際今回の事件については、うんうん、菅田さんだってほら、誰も知らない真相を菅田さんだけが握ってるじゃないですか。今のこの、キチガイジみたいな、幻覚体験とかじゃなくて、客観的な事実として。
そうなんですよ。いや、
それがあるから今これ緊急収録してるんですからね。俺びっくりしましたよ。そんないきなり。
あ、僕この話の方がしたかったんですけど。
あ、そうですか。じゃあ、菅田さんの件余談になるけど。
そうですね、あれですね、ただ、これね、本当売れとってるわけじゃないし、
はい。
なんですけど、うん、だからまあなんかね、ほら事情通を気取ってニュースサイトやってるようなやつが勝手にこれをパクったりとかしたら、
うん、
きっと痛い目に遭うと思うんで、
うんうん、
話半分で聞いてほしいんですけど、
まあリスナー40人の中にそういうやつもいるのかな、うん、事情通を気取るニュースサイトの運営者も、うん、まあ40人でも何がやるか分かんないから、うちのリスナー、
うん、
はい、
でね、まあそういう思いがあったから、
はい、
そういうちょっとまあ不思議なことがあったから、
はい、
でなおかつやっぱ事件として相当でかいでしょこれ、
ええ、
うん、でまあ 興味っていうとねあれだけど、やっぱ興味持っちゃうじゃないですか。
はい、
で次の日も僕メガガイアザマ、
うん、
でパチンコをしながら、うん、必死で調べてたんですよ、この、うんうん、その事件に関してね、うんうん、でね犯人の顔が出てくるじゃないですか。
はい、
あれあなんか知ってるかもな、
見覚えがある、
うん
うん、
って思ったんですよね。
はい、
それね次の日の朝のニュースで僕初めて見たんですよね、
はいはい、
その顔をね。でまあそう思ってて、であの人ってほらなんかその女の人をするためにいろんなアカウントでやって、
うんうん、首吊り師とかね、うん、
首吊り師とかで死にたいとか、
はい、
でテレビでいまだによくその福岡のことを言うこと時は、うん、首吊り師と死にたいがよく出てくるんだけど、
うん、
あともう一つねアカウント、もう一つというかあのアカウントあるんですよ、
うん、
でそれがねパチプロっていう、
パチプロウ、
パチプロをで伸ばして、パチプロの後伸ばしてるんですけど、
音引き、
うん、
パチプロ
そうっていうアカウントなんですよ。
はあはあ、
それがその白石容疑者がやってたアカウントで、
へえ、推奨のこと、
うん、まさにその自殺志願、同じ感じです、あの自殺志願の人に、うん、今どんな感じですかみたいに聞いたりとか。で
もパチプロにはあんまり相談したくないよね、自殺志願者の人も
でね、多分おそらくそのアカウントは、はい、最初そっちで使うつもりなかった気がする。
パチンコ好きだからっていう。
でね、パチンコのこともほぼ書いてないんですけど、あのね、FX のこととか、株のこと、結構書いてるんで、
はい、
まあ結構でもないけど。うんうん、で、あれなんか、これ、ザマだしな。で、ザマで、まあ、ああいう例えば僕たちみたいな人たちが行くパチンコ屋さんって限られるんですよ、
うん、
どこでもいいわけじゃなくて、やっぱ回収が認める見込めるパチンコ屋さんに
行くから、パチプロ好きとか趣味でパチ、うん、パチンコやってる人っていうことじゃなくて、
うんうん、
パチンコの打ち子さんの話ね、
う
ん、
そうで打ち子のグループってそういう行く場所がほぼ決まるんで、
うん、
なんですよね。で僕たちって例えば僕が所属してる打ち子の人たちと、うんうん、別のグループっていくつもあって、
うん、
で朝とか台の取り合いになるから、
はい、
ライバルの打ち子のグループの顔は大体覚えさせられるんですよ。
なるほど、はいはい、
なんかこいつ見たことあるかもしれない、って思い始めて、
うん、
でやっぱその日の朝にその座まで集まった時に、
うん、
こいつなんか知らない、知ってるよねみたいな感じのことを言ってるんですよ、僕たちの中で。
はいはい、話題になってると、
うん、だからまあどっかに所属してるのか、もしくは個人でそのなんかパチンコをしょっちゅうプロ的にやってる人なのか、
うん、
ってなのかななんて話をしてたんですよね、
うん、
そしてまあパチンコしながら僕がそれ調べてたら、彼は一回捕まってるじゃないですか、
はい、
であれはスカウトをして女性を風俗店に売り飛ばしたから、
はいはい、
で執行猶予ついて捕まってるんですよね、
はいはい、
でその記事を見てたら、一緒に捕まってる人がいるんですよ、
はい、
それはそのスカウトの会社の社長なのかな、
うん
うん、エクセレントって会社の
代
表、
はい、そうですね、はい、みんな言ってますよね、
うん、
エクセレントのスカウトマンだったっていう、うん、で結構ツイッターとか見てても元風俗嬢かなんかの人とかが、
うんうん、
まあ、知り合いだとかスカウトされてで結構面倒見よかったとか、
うん、
そういう、ね、エクセレントの白石って、
うん、
言ってますね。
あ、そうなんですか、
ね、はいはい、
でパチンプロのグループで結構大手で、
はい、
まあ、ちょっと実名やばいと思うんで言わないですけど、
前ラジオで名前出したと思いますけど、
ね、うん、でもそれと、
あ、そう、これと紐付け、
うん、紐付けはしてないんで、ね、
はいはい、
似た名前のところあるんですよ。
マイクロソフトオフィスのソフトっぽい、
うん
うん、
でね、これはうちのグループの話なんだけど、
はい、
うちのグループのやっぱ上の人とかも似たようなことやってるんですよ。いや、パチプロだけじゃないんですよ、打ち子だけじゃなく、
はいはいはい、
いろんな事業やってるのね。
風俗スカウトとかも、うん、その事業の中には、うん、だからちょっとヤクザまでいかないけど、うんうん、
半グレですよね、きっとね、
うん、その、うん、まあ、ど裏稼業じゃないけど、うんうんうん、どっちかというと半裏稼業みたいな、うんうん、まあ、パチンコの打ち子もそれに入りますね、部類的には。
でね、
風俗スカウトも入るし。
なんかどうやら、
うんうん、
やっぱ思った通りみたいですよ、その部門がそこみたいな。
はいはい、はいはい、系列だと、
うん。で、うちのグループとそこのグループっていうのは、一番 とりわけ対立して、対立というか、
二大巨頭みたいな。
あいつには109番台絶対取らせないで、みたいな。
はいはいはい。あの丸、丸のグループには、うん、っていうね。
うん、でね、だ僕たちが大体終わった後とかに話すことで言えば、そのグループの悪口ばっかりなんですよ。
あ、
うん、あいつ今日見せたけど、1000円で20も回ってねえぜ、みたいな。
あ、それは、睡眠障害のデブでしょ。
睡眠障害のデブですね。
はい。だってなんで、スカッとのグループ構成、僕も把握してきません。一回待ったことないよね、誰とも。
で、ね、なんかそんな感じで、はい、おそらくそこに所属をして、また所属って言っても別に毎日出ろとかそういう世界じゃないんで、
うんうんうん、
まあ、
バイト感覚で。
うん、一回だけしかやってないとかっていうのもあるだろうし、
うんうん、
ただおそらく確実にザマのパチンコ屋さんにはいたと思う。
メガガイアザマで、スガッツさんと大の取り合いをしてる可能性十分だと。
うんうん、もしくは、そのそいつが捨てた台を、俺が取って、なんか、ね、レバーを握って、人を殺した手で握ったレバーを
ちょうどそのね、うん、タイミングはあるかもしれないですよね、
うん、そうなんですよ、うん、
さあその台の取り合いしてる時に首切られなくてよかったですね
ねえ、まあでもね、本当ね、ただやっぱしパチンコの打ち子って本当それこそ裏仕事みたいなもんなんで、
はい、
やばい人っていうのは別にそこだからいるんじゃなくて、
うん、
うちにもいるんですよ。やっぱしどこにでもいるんですよ。
どこにでもいるっていうのは、
うん、やっぱり普通の仕事できない人とかが入ってきたりしやすいから、
はいはい、
それこそ前話した市橋容疑者が一時期在籍してたっていう都市伝説みたいなのもあるし、
はい、
うん、あと睡眠障害のデブの人が、
はい、
なんか10代の美少年と一緒に今住んでるんですけど、
ちょっと待って、話がポーンって飛んだけど、え？
なんか変な世界なんですよ、本当に。
どういうこと？え、
その話していいですか？
よく、はいはい、ちょっと。
睡眠障害のデブっていうのは、
よくこのラジオでも話できます。
全身タトゥー入れてる、
はい、
本当に誇張抜きで200キロぐらいある、
はいはい、取
った人がいるんですけど、はい、
なんかところ構わず寝ちゃう病気、
うん、
まあ、ナルコレプシー、
うん。常に寝てるんですよ。
はい。
で、当たった時だけゆっくり目を開いて、
うんうん、
確実に弾は取ってくる。
はいはい。
そういう人なんですけど、その人が、2ヶ月ぐらい前から新しく入ってきた美少年、
うん、美少年が入ってきた
のか、18ぐらい、
えーうん、なんでそんな、
うちがない子みたいのが、
はあ、
入ってきたんですけど、そいつと一緒に今住んで
る。これそれは同性愛的な感じで、
でね、多分そうなんですよ、
はあ、
で僕それちょっと他の人に聞いたことあるんですよ、
うん、
でなんかね、驚くべきことに同性愛って言葉が通じなくて、
どうせ、え、なんすかそれ。
あの人たちって、ちょっとそういう同性愛とかみたいな。
ど、え
ですかね、
どう、うん、同性って、え
そう、その後に、多分性の病気っすって。いろいろ問題、僕が言ったんじゃないですかね。でもその人の答えだと、性の病気って言ってたんですけど、
あの二人は、
うん、
性の病気っすって。
ちょっと文学的だね、なんかね。
文学的かも、そこにはそこがあるなって感じですけど。
うんうん、そう。で、おそらくそうなんですけど、
うんうん、
なんかね、ある時、その美少年が朝、朝、
うん、
すっげえ血だらけで来たんですよ。
え、
うん、口のここの、脇のところが、
はい、
泡が出るぐらい血が出てて、
はいはいはい。
で、吹けばいいのに吹かないんですよ。
うん。
で、どうしたのって言うと、いや、なんでもないです。
って言われには口拭かないんでしょ、
うん、
まあ、どうしたのって言ってほしいんだよね、
うん。
メンヘラっぽい感じで。
真っ白なんで、その子ね、見た目を言うと、
はい、
色が真っ白で、
はい、
ちょっと本当色素が薄いぐらいの、うんうん、髪の色とかもね、
はいはい、
こう明るい感じで、
はい、
本当美少年なんですよ。
はい、
だけど、それがこう血が出てて、
うん、
なんですよね、
うん。
で、おかしいなと思ってたら、それもまた別の人から聞いたらしいんだけど、聞いたんですけど、そのデブ、
うん、
いつもめちゃめちゃ僕とかには温厚なんですよ。
はい、
ニコニコニコニコして、
うん、
今日も寝ちゃったよって言う人なんだけど、
うん、
その美少年に毎晩暴力を振るってるらしいんですよ。
それは性的な
暴力を振るって、おそらくそういうことをしてるの。
本当にムカついてとかではなく、
じゃない、だ5人って映画見たことあります？
あります。
あれのたけしみたいなもんですよね、きっと。 あのたけしが木村和也フォーカスシーンあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
僕はちょっとそれを思いついたんですけど、
うんうん
うん、だからね、なんかただ仲いいんですよ。やっぱそのあのダイハツのムーブみたいなさ、ちっちゃい車に、
うん、
その太った人が運転するんで、もう本当に時間かけてこう自分を詰め込むような感じで乗って、うん、それをその美少年が押すんですよ。でちゃんとスポッて入ったら、その美少年は助手席に行っていつも二人で帰ってくるんですよ。
はあ、
また明日もなんつって。
にぎにぎにぎ、擬音がね、にぎにぎにぎ
っていう世界なんです
よ。闇金内島くんのあの空気音みたいな。
そうですね、
にぎにぎにぎ。
一回その人の車乗せてもらったら、
はい、
ああいう人たちの特徴としてゴミを捨てないよね、所定の場所に。
まあ、ありあるあるっぽいですけどね。
ファミチキの、
はい、
あのファミチキ先輩の袋あるじゃないですか、
はい、
あれが助手席、あの後ろの後部座席に、
はい、
まあ優に80ぐらいはこう
80?
捨ててある。だから多分食べて、助手席とか運転席で食べてポイッとやってそのまんまなんでしょう。
まず80食べてることが驚きですけどね。
いや、一回でじゃないですよ。だあの溜まって
だ
と思うんです
けど。いやだけどさ、その、
うん、あでもね、ファミチキ率はすごいうちこの人たち高いんですよ。
ああ、
うん。だからあの今度もし聞いてる方もパチンコ屋さん行って、うん、パチンコ屋さんについてるコンビニがあったら見てほしいんですけど、他のコンビニに比べてファミチキとかああいうホットスナックが置いてる率がすっげえ高いです。
ソウルフードだね。本当に。うちこのソウルフード。
そうなんですよ。
まあ、うん、決して爽やかな情報ではないですけど、まあ、勉強になりましたね。
はい。